皆さんこんにちは。
こんにちは。
投資の高橋由幸です。
小次郎講師です。
はい、小次郎講師、今日はですね、はい、小次郎講師流の移動平均線マスター講座の体験版、
なるほど、
というですね、はい、皆さんにお届けをしたいと思います。はい、小次郎講師、最初にお伺いしますが、はい、まあ、移動平均線って有名なので、うん、投資やってる方は知ってる方も多いと思うんですが、はいはい、もしかしたら知らない方もいるかもしれないです、はい。で、まず移動平均線というのは投資をやる上でどれほど重要なことなのか、
うん、そうですね、はい、チャート分析、まあ、別名テクニカル分析とか言いますけど、いろんなのがあるんですね。例えば一目均衡表だとか MACD だとか、はい、ボリンジャーバンドだとか、ね、でいろんなのを私勉強しました、ね、その中で一番基本となり、一番まあ王様代表選手、うん、いろんなものを学んだ後に最後にその投資家が帰ってくるのが移動平均線大循環分析とよく言われまして、はいはい、まあ、テクニカル指標の代表選手というふうに思ってもらえばいいんじゃないかと思います。
わかりました、はい。それですね、今日は、はい、もしかしたら投資をされている方の中には、うん、はい、移動平均線も大事なのは分かっているんですが、うんうんうん、たくさんその他にも情報飛び交ってるじゃないですか、うん、はい、なので今日は、何を、考えたらいいのか、まず投資の基本的な取り組み方の部分から小次郎講師ですね、はい、教えていただきたいと思います。
ここが大事ですね、は
い、で、こちらですね、はい、将来をどう予想するかってあると思うんですが、はい、小次郎講師、こちらからお願いしていいですか。
そうですね、将来を予測するというね、言い方をします。
予測ですね、
はいはい、予想ではなくて予測、これ微妙に意味が実は違います、はいはいはい。でその方法としてはファンダメンタルズ分析という、ね、手法とテクニカル分析、まあ、チャート分析と私は呼んでおりますけど、この2つがあります、はい。ファンダメンタルズ分析はね、もう皆さんよくご存知だと思いますけど、この企業はどれぐらい儲かってるんですかとかね、うん、世界の経済状態はどうなんでしょう、トランプさんは今中国とどんな関係なんでしょうっていうようなことを元にした分析がファンダメンタルズ分析、うん、それに対してチャート分析ってのは何かっていうと、チャート分かりますかね、うん、株価をね、動きを表しているもの、これがチャートですけども、チャートを使った分析をチャート分析というふうに言います、はい。
なるほど。補助校、ちなみに、はい、ついついですよ、こうスマホとかで情報をチェックすると、はい、うん、Yahoo ニュースとかで、はいはい、どっかの国の大統領がなんかつぶやいたとかね、うん、いろいろなことがあって、僕らはもうどの株持ったらいいんだとか、はい、もう混乱しちゃうんですよ、はい。まあ、そういうのが、まあ、要は企業業績とファンダメンタルだと思うんですけれども、はい、これやっぱり初心者の人が、はい、覚えていくのって困難なものなんですか、どうなんでしょうか。
そうですね、例えばトヨタの株が上がるか下がるかの、ね、材料が一体どれぐらいあるかって、私昔、ね、いろいろと列挙して見たことがあるんですけど、はい、当然トヨタの業績がありますね、それから為替が円高だとか円安ありますね、世界の経済情勢がありますね、それからどっかで紛争が起こったらやっぱりそれも影響するとか、もう考えてみるとですね、100、200で効かないんですよ。
どんなですか。
もう1000、2000かもしれない、もっとかもしれない。そうすると一般の方がそれを全部知って、でこれはちょっと上がりそうな材料、これはちょっと下がりそうな材料、それを総合して上がるか下がるかなんて分析のしようがないじゃないですか。実はほとんどのファンダメンタルズ分析をやってる方は値動きの中のほんの一部しか見てないんですね。値動きに影響する要因の中のほんの一部、ね、それでうまくいくこともありますけど失敗することもあります。ということで一般の方にはなかなか難しい、このようにお伝えしておきたいと思います。
なるほど、まあ、それに対して、はい、まあ、チャート分析っていうのもあって、こう値動きがこうグラフのようにある、はい、あるのがありますけれども、はいはい、あれだけで大丈夫なんですか。
そうですね、正直言いましてね、チャート過去の動きを見て将来のことを、ね、まあ、予測しましょうっていうのがチャート分析なんですけれども、ね、よくいろんなところでチャートで将来のことが分かるなんて信じられませんと、
ね、う
ん、かつてのチャートの動きがすごく、ね、綺麗だとしても、トランプ大統領が何か言えば突然動きが変わるんで、ね、そういうことは山ほどあるじゃないですか、ね、チャートで本当に将来のことが分かるんですかというと、私はチャートで将来のことが、ね、分かるはずがありませんと、うん、こういうふうに言ってるんです。じゃあそのチャートで将来のことがね、分かるはずがないのになぜチャート分析なんですか。現状が分かるんですね。
なるほど、今までの、
はい、はい、ね、で現状はもう誰でも分かりますって言うんですけど、うん、意外と分からない。どういうことかっていうと、チャートの中で売り方と買い方っていうのが投資にあります。その売り方買い方がどちらがどれぐらい強いですかということが現状分析なんですけど、それが分かって現在は買い方が非常にね勢いづいてます、あるいは売り方が勢いづいてます、とするとしばらくの間その状態が続くでしょう。ただしどっかで変わりますよね、ということはあくまで確率の 中の世界なんです。
なるほど。
私は投資は全て将来のことを絶対に、ね、分かるようにはならないと思ってます。ファンダメンタルズ分析を極めてもね。とすると、ね、心構えとして、まあ、有利な状況っていうんですか、買い方が有利な状況、売り方が有利な状況をどうやって見極めるか、そういうふうにね、しっかりと気持ちを整理したらチャート分析が一番シンプルだと私は思います。
なるほど。ちなみにちょっと次のテーマいきたいんですが、新しいキーワードで、はい、トレンドというのがこう出てきました、はいはい、これ一つ鍵だというふうに伺ってますけれども、はいはい、こちらお願いしてもいいですか。
トレンドってどんなものか高橋さん分かりますかね。
トレンドっていうのは、まあ、上がっていく傾向だとか、はい、下がっていく傾向だとか、はい、
そうですね、はい、よくトレンドっていうと流行っていうね、話をして、トレンドって一体何だろうって言いますけど、チャートの世界では安定して上がってる状態を上昇トレンドがあるという、はいはい、安定して下がってる状態を下降トレンドがあると言います、うん、一旦その会社が、ね、人気になりますと、たくさんの投資家が買いますから、しばらくの間ずっと上げ続ける、うん、逆に人気が離れてくるとみんなが売り出しますから、うん、ずっと下がっていく、こういったものをトレンドというふうに言いますね、うん、将来の動きはもうね、どんなに言ったってわからないもんですからね、トレーダーにとって大事なのはあくまでトレンド、ね、うん、今上昇トレンドがあるんですか、下降トレンドがあるんですか。正直言ってこのトレンドってのはいつもいつもあるわけじゃないんです、ね、うん、人気になりますと上昇トレンドができ、人気がなくなると下降トレンドができる、ね、これを追いかけていくとしばらくの間はそのトレンドが続きます。で、相場の有名な格言で、うん、トレンドイズフレンド、まあ、これダジャレですね、うん、海外のダジャレ、トレンドイズフレンド、ね、うん、トレンドはお友達ですよ、ね、お友達を大切にしてるといいことがありますよ、ね、という話があります。
なるほど、はい、じゃあ一般投資家の皆さんも、まあ、トレンド相場、トレンドをしっかり見極めれるなっていうのが一つのテーマ、
ね、はい、そういうことですね。
でもうちょっとだけ掘り下げて、はい、それでもやっぱりファンダメンタルズがこちらこそ大事なんじゃないですか、はい、っていう方もいると思うので、はい、もうちょっとだけ
そうですね
言っていきたいんです。
もう長所と短所を、ね、整理すると分かりやすいですね。まあ長所としてはね、価格がなんで動くんですかっていうと、ファンダメンタルズの変化で動きます。つまりその業績が、その会社の業績がすごく良くなる、商品が売れる、あるいは為替が円安になって儲かる企業っていうのはよくありますから、為替が円安になったからその企業の株が買われます。これ全部ファンダメンタルズの変化なんですね、うん、そのファンダメンタルズの変化が一番大きいもんですから、それを分析するっていうのは非常に大事ですね。じゃあ短所って何でしょうか、うん、この会社がすごく業績がいいんです、うん、ところが株が下がりますみたいなことがあるんですよ。
ありますよくあります。
なんでこの会社の業績がいいので下がるんですか。あ、その会社の業績がいいってのはもうすでに株価の中に織り込まれてるんですと。
あ、なるほど。
今3000円という値段がついてるのは、はい、その会社の業績がいいってことを織り込んでるから3000円なんです、うんうん、とするとそこから4000円にはなかなか上がっていかないですね。もう織り込んでるわけですから、うんうんうん、逆にちょっと悪いニュースが出るとスルスルと下がっちゃう、ね、こういうことで我々が知るニュースはもう知った瞬間にすでに価格に織り込まれてる、うん、だからその会社業績いいってことを知っても、うん、業績いいって知ってることが上がるってことにつながらない、うん、ここら辺がファンダメンタルズ分析の難しいところです。
なるほど。じゃあ、まあ、どうしてもやっぱ難しいのかなと思うんですが、ちょっとこちらもお伺いしてからと思います。チャート分析、
はい、チャート分析ね、短所から言いましょう、はい、チャート先ほどから言いますね、将来のことは分かりません、はい、あくまで過去の値動きを見てるだけです。過去の値動きから、まあ、将来こういうふうになるんじゃないかってことを、まあ、類推するわけですけど、まあ、当たるとは限らないんですね。でだけど長所として言いますとね、誰も知らない早耳情報でもチャートにはその兆しが現れる。早耳情報ってのはね、例えばその会社が新商品を開発してそれがもう成功にね、ほとんどなってます。企業の中の人は知ってますね。で企業の中の人はそれを元にして売買したりしますよ。そうするとね、インサイダー取引とか、ね、それはダメですよっていう話になったりする、はい、ところがチャートを見てるとそれが分かる。これ想像つきます？
チャート見てると分かる
ちょっとね、例を出しますから、うん、図を出していただきますかね、
はい、
これがチャートです、ね、はいはい、これいつの時のチャートかっていうと東日本大震災の時のドル円なんですよ、うん、
なるほど。
で東日本大震災大変被害、ね、受けまして、ね、で為替、通常のファンダメンタルズで言うとどうなると思います？円はね、日本が被害を受けたって言ったら円は、ね、買われるでしょうか、売られるでしょうか。
日本が被害を受けたら普通は日本円持ってたくない。
円安になりますよ ね円が売られて円安になる、ところが、ね、大幅に円高になったっていうのが結果だったんですね。でこのチャート、ね、左側の方に、阪神、ね、大震災が、東日本大震災が起こった時の、ね、ところに丸をつけておりますけど、瞬間円安になったんですけど、瞬間円安になった後はどんどんどんどん円高方向に来まして、そして実は、ね、これで利益を上げた人は海外のチャート分析をしている投資家、チャート分析をしている投資家が実はここで大きく利益を上げたと言われる。でファンダメンタルズね、正直言いましてこの地震がですね大変な、ね、地震だったってことが分かるのは何日も経ってからね、被害がこんな状態だったってことが分かるんで、起こった瞬間はそんなに大きいかどうかって分からなかったんですね。ところが、ね、チャートを見ていただくとどんどん円高方向に動いております、うん、そうすると売りシグナル、ねうん、が出てくるんですね、チャート上でね、うんうん、売りシグナルが出たから売りましたっていうだけなんです、うんうん、ところが売りシグナルで売るとどんどんどんどん円高方向に行って、チャートを見てる人はこれで大きく利益が上がった。しかしその人はこの出来事が何だったかってことは知らない。
確かに
チャートが突然動き出したチャートが突然動き出したんで何か起こったんだろう、何が起こったかは分からない。だけどチャートは円高を示してる、だから売りましょう。
なるほど、
ということなんですね。
値動きに素直になって、はい、これ、ね、ここで地震が発生したっていうふうになっておりましたけれども、
は
い
は
い、
そうですね、ここですね、はい、テクニカルでは、今までの流れを下っ端になりましたから、うん、売りのサインなんですね、はい、でどんどんどんどんヨーロッパ市場、アメリカ市場で、ね、売りを作る人がいまして、最後にドドッと下がって大儲け、あ大儲けですね、いうことなんですけど、残念ながらファンダメンタルズの人は、ね、こんな状態の時に円を買うという発想はありませんから、ね、そうですね、買えないと、こういうことになります。
そうですね、はい、分かりました。これやっぱりその何かを知らないと投資で儲けられないと思って、はい、どんどんどんどん海外の政治の話からファンダメンタル、何から何まで勉強しないといけない、はい、で情報も追わなくちゃいけない、はい、これが苦痛で、プロの情報を聞かないと勝てないんじゃないのか、じゃあ証券会社の方が詳しいんで聞かなくちゃいけないとか、やっぱそういう人いると思うんですけど、
そうなんです。株なんて何千銘柄ありますからね、為替だってもう通貨ペアっていっぱいありますから、そんなのの材料全部ね頭に送って無理な話です
ね、はい、じゃあ改めていきます。なぜチャート分析なのか。
私実はあの投資の世界に40年ぐらいいますけど、最初の10年ぐらいはやっぱりファンダメンタルズを中心にやってたんですよ。でファンダメンタルズでももちろん勝ちました勝ちましたけども、勝てる時もある負ける時もある、トータルでも勝ってますみたいな状態だったんですね、とするとやっぱり安定しない。去年はすごく勝ったのに今年は負けました、ね、去年の勝ちより今年の負けの方が少なかったんで、OK ですなんてことはないわけですよ。やっぱり今年負けたらショックなんですよ。で安定的な利益を上げたい、ね、こういうふうに追い求めていくと、そこにはトレードルールを作らなきゃいけない、ね、どこで買う、どこで売る、資金管理はどうする、リスク管理はどうする、いろんな、ね、決めなきゃいけないことがあって、そういうトレードルールを作ってそれを磨いていく、ね、そうするとどんどん素晴らしいトレードルールになって安定的な勝ち組投資家になる。これがまあ勝利の方程式なんですよ、うん、でそのトレードルールを作っていかなきゃいけないんだということに気がついた瞬間に、ファンダメンタルズ分析ではトレードルールが作れない、
うん、なるほど。
つまりトヨタの業績が、ね、何パーセントアップしたから買いましょう、何パーセント、ね、ダウンしたから売りましょうなんていう、ね、ルールはできないんですね、うんうんうん、ところがチャート分析だったら、この線がこの線とクロスしたら買いましょうとか、この数値が何パーセント以上だったら買いましょうとか、こういうようなことがルール化できます。ですからトレードルール、安定的な投資、ね、買を目指してトレードルールを作ろうと思ったら、そこはチャート分析しかない。とするといち早くやっぱりチャート分析を勉強された方が ね、いいですね。
分かりました。ということで、この1次元目体験版1次元目は以上になりますが、はい、次からですね、もう小次郎講師流の移動平均線、はい、大循環分析に入っていきますので、はい、ぜひ次回をお楽しみにしてください。本日の動画は以上になります。ありがとうございました。
ありがとうございました。